出エジプト記の14章10節から18節までです。出エジプト記14章10節から18節パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。アーメン。まず前回の箇所ではですね、主がモーセに、今度は引き返せと、イスラエルのこの全集団が荒野であたかも迷子になっているかのような、迷走しているかのように、見せかけるためにそのように指示をしました。でさらにモーセにはですね、14章の4節ではパロの心を固くなにして、でそれで、エジプトがイスラエルを追わせるようにさせて、でそれでなぜそのいう工夫にするかというと、主がこのエジプトを通して栄光を表し、エジプトがこの誠の神イスラエルこそ主で、イスラエルの神こそ主であることを知るようにするためだとあらかじめモーセには言っておりました。でそして、実際イスラエル民族はその言う通りにですね、ここまではモーセの言う通りに動きます。でしかもイスラエル人は、8節の方を見ますと、パロはイスラエル人を追跡したけ、しかしイスラエル人は臆することなく出て行ったと。イスラエル人は臆病にならずに出て行っているんですが、しかし今日のこの箇所、いよいよですね、エジプトが目の前に迫っているのを見た時、彼らは非常に恐れました。実際目に見える恐怖が 目の前に迫っていない時、その時は まあ、なんとか大丈夫なんですが、しかしこのエジプトの軍隊が、この荒野の、向こう側から、砂煙を立てながら戦車や馬やまた歩兵たち、それの大勢の軍隊が我々の方に向かってきているのを見るとき、イスラエル人は非常に恐れました。これは私たちも同じですね。実際に何か自分を害するものが目の前に迫って、実際にそれが目で見たり耳で聞いたり、それが、迫真に迫ってくるときこそ私たちは恐れるものです。目の前に、自分を敵対して自分を責め立て、自分に対してこういかにも攻撃をするかのように、迫ってくるのを見るとき、確かに私たちは恐れてですね、それまで抱いていた信仰がぐらついてしまったりします。イスラエル民族は最初は主に向かって叫んだんですけれども、しかしモーセに対してもですね、叫ぶんです。まずエジプトには墓がないので、ね、墓っていうのは人の死体を葬るところですけども、要するに我々が死体となって葬られることを、それを前提で言ってますね。そのために我々はこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのかと。キリスト者の歩みもですね、私たちはこの出エジプトの民のように、最初は父と蜜の流れる土地、祝福を、望み見て、そして、主に連れられて、あたかも荒野の方へと、それまでの生活を改めて方向転換して主の方向へと歩んでいくようなものですけども、その中においてですね、約束と違うじゃないか、あの父と蜜の流れる土地は一体どうした、我々が見るのは荒野、水が全くない、パンもない、木の実もないような、そういうところじゃないかと、約束が違うじゃないかってことで、信仰がですねしないで、神に敵対し、また指導者に敵対するようなことも、ままあります。しかしですね、約束のものを手に入れるためには、まず自分の持っているものを手放さなくてはならないわけです。皆さんがお店に行って、物を買うとき、まあ、売買は取引と思いますね。取ることと引くことが、肝心なわけです。例えば100円のジュースを買うときですね、皆さんの手元から、まあ、ジュースを手に入れるためにはまず100円を出さなくてはならないですね。で、100円をレジのそのお金の皿に置いた時点で、私たちはジュースを得ていません。そして100円も失っています。で、その状態の時に、なんだ約束と違うじゃないかと、その100円がない一瞬のわずか2秒ぐらいの間にそういうことを叫ぶでしょうか。主の目から見たらですね、主は永遠なるお方です。そして主の時間帯と私たちの時間帯は違います。私たちがジュースを買うために100円をそのトレーに置いた時点で、その2秒間の間に、約束と違うじゃないか、ジュースはどうした、私は100円を失ったまんまではないかと叫ぶ、そういう愚かなようにですね、主の目から見れば見えるわけですよ。主はここでね、なぜあなたは私に向かって叫ぶのかと15節の方で言いますけれども、ですから主の目から見れば、私たちはですね、まだ得てないということで、叫ぶことはそれは 不信仰なわけですね。まあ、しかしここにおいてはイスラエルの民はまだこれ初体験なわけですよ。いや、まあ、正確には初体験ではないですね。何しろエジプトの地において、エジプトに対して銃も災いが起こっているのを彼ら見ているわけです。まあ、ただエジプトが目の前に迫って自分たちを害するために、砂煙を立てて大群で押し寄せるというのは初体験です。で、しかも12節の方ではこういうふうに彼ら言ってます。私たちがエジプトであなた方に言ったことはこうではありませんでしたか。 私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのですと、ね、いつの間にこんなことをモーセに言ってたんでしょうね、まあ、ちょっと、それっぽいことを言ってるのが、まあ、あえて 見つけられたとしたら、五章の方ですね。五章のまだ、モーセが最初のパロとのやり取りをした場面の直後、五章の20節から、彼らはパロのところから出てきた時、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。これがパロとモーセのファーストコンタクトの時、パロが余計ですね、イスラエル民族に対して藁を与えないでレンガを作れと、そういう無理難題を押し付けた時に、イスラエル民族がこのモーセに叫んだんですね。皆さん、今までエジプトの学びをしてきて、イスラエル民族がモーセに叫んだなんて、ここしか思い当たらないんですよね。で、まだエジプトに銃の災いが起こる前です。イスラエル民族はこの後に及んで、この、ね、私たちは構わないでと言ったではありませんかと言ってますけど、じゃあ一体エジプトに災いが起こってる間にも彼はそんなこと言ってたんでしょうか。言ってないですね。彼ら神様の御業を見ていたはずです。そしていよいよ銃の災いが起きて、でそれでエジプトが脱出した時、彼らは意気揚々と出かけたはずです。彼ら出かける時に、私たちには構わないエジプトに仕えさせてくださいと、そんなことを言っていたでしょうかね。言ってないですね。キリスト者もですね、何かとこういうふうにですね、自分がずっと昔過去に言ったあのことを、それを覚えていて、ほら見ろ、私があの時言った通りじゃないか、あの災いが、恐れていた災いが起こったんだ起こったんだとですね、あたかも鬼の首でも取ったかのように、なんか自分の意見が正しかったとやたら主張したがること、そういうふうに不信仰告白をですね、大いに、ほら私の言う通りじゃないかと、なんか自己主張の強い人はそういうふうに言うんですけども、しかし彼らは恥を見ます。彼らが不信仰告白をしたことを、彼は後に主の偉大な御業を見て恥じることになるんです。しかしですね、ここでイスラエルの民がモーセに叫んだこと、この叫んだ内容、モーセは荒野における40年の間ずっとこの叫んだ内容に悩まされることになります。この出エジプトの民は、ことあるごとに、私はエジプトにいた方が良かったんだ、荒野に出て一体何の得があろうかということを幾度もモーセにつぶやくわけですね。まあ、ただこの時点では、このつぶやきは最初の体験でした。まだもうこの時、主がですね、この直後に大きな御業をなされて、エジプトの人たちを通して主は偉大な栄光を表されるんですが、その栄光を見た後に、このイスラエル民族は、あ、主は素晴らしいお方だということで、もう信仰の行いをその後ずっと続けていれば、まあ、よかったんですが、しかし彼らは相変わらず固くなさを続けて、ほら私の言った通りじゃないか、約束の地はどうした、そういう固くなさを続けてしまったから、その続けてしまった人たちは結局荒野において災いに遭ってしまうわけです。モーセはその最初のつぶやきに対して13節こういうふうに言ってます。まず恐れてはいけない、しっかり 立ちなさい、あと主の救いを見なさい。14節の方ではあなた方は黙っていなければならない。モーセがこのイスラエル民族になだめるというか静かにさせなければならなかったわけですね。モーセがあらかじめ主から何が行われるのか示されておりました。まず恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならないと。この時点でですね、まだモーセは主がどのような救いをなされるのかは分かっていなかったようです。具体的な方策はこの時示されていなかったんですが、しかし主はどういう手段か分からないけど、しかし必ず救ってくださるということを分かっておりました。だからモーセはこの時そういうふうに言ったんです。あなた方は黙っていなければならない、そういう不信仰の告白は黙らなければならないんです。で主は、何を仰せられるか、15節、主は仰せられました。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。これ、リビングバイブルの方ではさ、もうそうやって叫んで祈るのはもうやめにして動けと、なんかそういうふうに言っておりました。英語の聖書では、まあ、この新改訳のまんま、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、 Why are you crying、まあ、そういう形で言っておりました。で、とにかくイスラエル人に前進するように言いなさいと。で、どちらに前進するか、これは海の方に前進するように言いなさい、言います。海は道が閉ざされていると思っていたんですが、しかしなんと海の方にですね、道ができるんです。16節、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。主はですね、この主のしもべモーセに海を分けるその、宮座を働かせられます。海は、死を意味しております。私たちの主は死をも分けて、ハデスをも分けて、そしてそこを生きる者が通れるようにしてくださる主です。そして17節、見よ、私はエジプト人の心を固くなにする、彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。なんとですね、エジプト人の心が固くなになって海の中を入っていって、その後を追うようになるんですね。エジプト人は主の宮沢をエジプトの地において銃の災いを通して見てきたはずです。でもそれでもなお固くなになってイスラエル人を追いかけるようにして、でそしてこの時点、確かにイスラエル民族は一見、窮地に陥っております。しかしそれは逆で、主はですね、パロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して主の栄光を表すために、それをなされるんです。この時点ではですね、まだ主がどのような形でその栄光を表せられるのかをまだモーセに打ち明けておりません。まあ、もっとも皆さんは、まあ、映画とかあるいは聖書通読とかでもうご存知かと思うんですけれども、とにかく主は私たちが行く道においてまだですね、私たちがどのようにして救われるのか、どのように主は栄光を お受けになられるのか、主はいかなる方法で敵を滅ぼしてくださるのか、それは私たちには分からないんです。しかし私たちは御言葉があります。どのようにして主がお救いになるか、それは分かりません。主の御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとある通り、灯火のようにですね、足元しか照らさないんです。サーチライトのように前方遥か向こう側も見える形ではないんです。私たちはそれゆえ一歩一歩主との信じながら歩む、その神様を信じて歩む、で明日もまた信じて歩むと、その一日一日日々の信仰の歩みが要求されるわけです。皆さんも今何か軍隊が迫ってるかのような、目に見える害をなすものが迫ってるような、そういう困難に陥っている方はいるでしょうか。その方はどうか主の救いを信じて、主に対して叫ぶことをやめて、むしろ不信仰告白は黙って、そして主を信頼して歩み、そしていよいよ主の栄光を見る、そして主の勝利を見る、その勝利を手に入れて、むしろサタンの側から暗闇からぶんどるものとなりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたの御言葉は完全であり純粋です。私たちは何かと自分の思い描いた、ずっと過去の自分の主張をいつまでも引きずって持っていて、何か目の前の状況が暗転したときは、ほれ見たことかと、ギャーギャーと自分の主義主張を主張したいものですけれども、しかしそれは、そのような不信仰なものは恥を見ます。なぜならあなたは真実なお方だからです。私たちは日々あなたの御言葉を信頼して歩み、この荒野で屍を晒した出エジプトの不信仰を告白した民のようではなく、むしろ信仰を告白して大胆に主の御言葉通り聞き従って歩み、そうして世に対して勝利し、サタンに対して勝利する私たちでありますように。サタンは諸々の不法占拠を行っております。私たちはその不法滞在しているサタンや悪しき者たちのその滞在を主イエスの御名によって追い出し、本来私たちの土地であるその土地を分取り返すことができますように。サタンが握っている命、サタンが虜にしている命を、私たち神の民が主イエスの御名によって大胆に戦いを仕掛け、主よ、あなたの勝利の行進の後に続き、あなたが勝利して、そして私たちはそのサタンが握っていた、虜にしていた命たちを分取り返して、あなたの身元に虜にして手土産としてぶら下げて、あなたの身元に凱旋することができますように。どうか私たちを勇者たらしめてください。私たちが海を分けるほどの権威のあるあなたのその御業を信じ、御力を信じて、日々死を命へと勝ち取っていく私たちでありますように。死をあなたが先立って進んでください。あなたが進まれる後に私たちが従うことができますように。あなたが行かれないところに私たちが先立って勇み足で行ったりすることがありませんように。あなたの御足を慕い求めて従い、 歩むこの日々でありますように。どうかこの新しく始まった1週間をあなたの御足の後ろに従ってついていく私たちでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。